6月の21日に、病院へ行かせていただきました時ですね、その日の朝、教祖様から病院を卒業させてやるというお言葉をいただき、病院に行かせていただきまして、親切な方が席を譲っていらっしゃるその様子に触れてですね、はっと気づかせていただきました。私は一病人としてこの病院に通っておるということではなくてですね、これからはこの病院のお医者さんや看護師さん、スタッフの方たちが、お役に立っていかれるように、また患者の人たちが、おかげをいただかれるようにと、ここにですね、お祈りに来させてもらうという、そういうことを気づかしているんですね。で、今日はそれから初めての通院の日になりまして、いよいよ今日はですね、病院外を要するのでなくて、病院のお昼前にですね出向かしていただいて、ご祈念をさせてもらうという、そういう気持ちにならしていただいております。まあ、自分としても大変、ありがたいことだなと思うんですね。この人を祈るということは、まあ、私の本来の御用でございます。まあ、しかし恥ずかしいことでございますが、自分が病気をして病院に通わせていただいておるとですね、一患者として早く先生が診察してくれんかなということばかりを考えておった、そういう自分があったわけですが、教祖様はそれをですね、やっぱり戒めてくださったんだなとこう思うんですね。病院を卒業させてやるということはですね、行くところは一緒だけれども、その私の信心が変わっていかなければならないというですね。で、その祈るということについてですね、最近、科学者たちがですね注目をして研究しているそうでして、具体的に言いますと、アメリカの西海岸と遠く離れたところからですね、その西海岸に入院している患者さんのことを祈ってみるという実験をされたそうですね。そうすると確かにその祈られている人たちは病気の改善が早いということが分かったという、そういう非常に科学的な研究もされているんですね。だからなんとなくその人を祈るということはですね、いいことなんだけれども、それは気休めではないかとかね、きれい事ではないかとかいうふうに思った人が多いんですが、決してそうではなくて、祈るということは実効性があるということがですね、だんだん分かってきておるんですね。まあ、これは世界的な研究をされているテレパシーの研究なんかとまあ近いのかなと思うんですが、私は大変結構なことだなと思うんですね。宗教心があるかないかは別として、人を祈るということは、これ人間が始まって以来ですね、ずっと私たちの先人がしてきたことでありますし、またこれからもおそらくですねなくならないことだと思うんです。先だっても大変悲惨なテロ事件がありましてね、連日のようにテロ事件が続いておりますが、そのテロ事件の現場にですね、花を手向ける人たちがたくさんいらっしゃる、ね、そしてその犠牲となられた方たちの御霊様にその祈りを捧げるという光景がよく見られます、ね、これも一つの人間の祈りという、非常に本来のこのそれぞれがいただいておる、そういう自然な行為ですね。そういうことだなと思います。そして私自身がこのお道にこの帰らせていただいて、学院に入学して以来ですね、取り組んできたことというのはまさにそのご祈念であります。学院の生活というのは朝昼晩ご祈念の時間があります。みんなと一緒に聖記念をするんですね。その一番最初の朝の、朝礼の時間の時に、ご祈念するわけですが、その時に、 学院の学院長、それから講師、それから学院生ですね、全員の在籍教会と名前を声を出して唱えるんですね、今でも覚えておりますが、北堀教会出川真澄というのが学院長先生ですね、大南教会永井寛志郎というのがその、当時の学官、今の次長ですね。そういうふうにそれぞれの先生の在籍教会名と名前を唱える。で、私は音島教会の岩本徳郎、自分でも唱えるんですが、学院生のみんなが一緒に声を出して唱えてくれるんですね。それを1年間ずっと通してさせていただくんですね。で、私はその最初はですね、なんでこんなことするんかなとこう思ってましたがね、だんだんとそのことの意味が分かってきました。で、ある時ですね、私の母が病気をしまして、危篤であるという連絡がありました。で、私と妹が夜中にですね、呼び出しがありまして、タクシーですぐにここに帰ってきました。母が大変状態が悪かったんですね。で、帰りましたら案外母は元気でして、まあ命に関わることはなかったんですが、後で知ったことですが、その時にですね、私の学院生のですね、同班同室の今の久留米教会長になっておりますが、石橋啓治君がですね、岩本さんのお母さんが大変な状態だからということで、ご本部のご神水をですね、一升瓶に入れて、そして裸足で走ってきてくれたんです。そうですね、まあ、それを聞いて私は本当に感激しましたね。で、その学院生同士というのはもともと全然知らない人ばかりがこう、まあ、当時は85名いましたがね、男女合わせて。で、その同班同室ということではあったんですけども、まさかですね、その学友がですね、そこまでのことをしてくれるとは思ってもみなかったですかね。私だったらそういうことはできなかったかもわからないんですけど、どうしてかしらその石橋君はですね、一生瓶を持って裸足で走ってこう来てくれたんですね。で、当時は学院生は町外に出ることが禁止されていたわけです。で、その玉島教会にたどり着いてですね、そのことを話したら、あんた学院生じゃろうと、学院生がこの町外出たらおえんがと言って、で、その玉島教会の先生がそのご神水を預かってくれて、石橋君は玉島教会から学院に帰らされたそうですね。本人はここまで来たかったらしいです。で、そのだからというわけじゃないんですけども、母はですね、おかげさまでとても元気になりまして、それから、ですからずっとですね、長生きをさせていただくことができます。で、その石橋君との関係というのはご存じのようにね、まあ、しばらくお互いに御用の関係で一緒に何かするということは長らくできなかったんですけど、今から10年前からですね、その石橋君が毎月のようにここに来てですね、一緒に教礼会をするようになりました。時々その話のことを思い出すんですね。ありがたいことであったなとね、そういうふうに思わせていただくんですね。で、まあ、私もその後ですね、人を祈るということを自分なりにこう取り組まさせていただく、またここに参拝される方たちにもそのことの大切さを折々にお話をさせていただいて、そして人を祈ることを取り組んでいらっしゃる方は自分がおかげをいただいてますね。まあ、明らかです。人を祈るという心になられるとですね、やっぱり尊い心がこういうね、その人の中にしっかりしてきますから、変わってくるんですね。どうぞ皆さんもそこを大切になさる。まあ、今日私はね、そういうことで病院に行かして向かしていただいて、ご記念に取り組まさせてもらうつもりでおりますが、どうぞ皆さんもね、それぞれの家庭職場ね、 これから出迎えしていただいて、その職場家庭を祈るというような気持ちで木陰をいただいてほしいなと思っております。はい、今日のようなお参りでございました。